例え話というシリーズを始めます。ルカの福音書には9章の51節から19章の27節までちょうど中ほどの10個以上の章を使ってイエスのサマリアからエルサレムまでの旅が描かれています。他の福音書ではこの旅は本当に短い部分なんですね。けれどもルカの福音書ではそのエルサレムまでの道のりの詳細が10章以上にわたって描かれています。この9章の51節から19章の27節まではルカにしかない記事がたくさん収められています。そして単に独自だからルカだけにしかないからというだけではなくて非常に価値がある宝石のような場所です。この中からいくつかルカの福音書にしか書かれていない例え話を拾ってお伝えしたいと思っています。全部は無理なんですね。私が数えたところ17個ありますのでその中からいくつかを拾ってお伝えしたいと思います。一言で言うならばこのルカの福音書9章の51節から19章27節までのメッセージはふさわしくない者への福音ということです。素晴らしい人、立派な人だけが救われるのではない。どんな人でも恵みを受けることができる。この私でさえも神様との交わりを持つことができる。それが福音なんです。ふさわしくないものへの福音。今回のシリーズはルカによるイエスの例え話というシリーズですけれども、サブタイトルをもしつけるならば、副題をつけるならば、ふさわしくないものへの福音ですね。私たちは自分の立派さゆえに神の御前に立つことができるのではなくて神の愛によってそうできる、神の寛容さによって救われることができるということを学んでいきます。すべての例え話に共通しているメッセージが一つあります。それは減り下った一見資格のない者たちが神の救いを受け取るということです。神の愛によって、神の寛容さによって私たちは救われて大切な神の子供として招かれています。すべての方がこのシリーズを福音として本当に感謝して受け取っていただきたいと願っています。また何よりもですね、学んでいく中で改めて思いましたけれども、イエス様の例え話は面白いです。非常に面白くて感動します。どの例えの中にもですね、悲劇の要素と喜劇の要素両方が含まれています。そして聞く者の心を引きつけます。そしてあっと驚く結末が最後に待っています。イエス様は優れた語り手でもあったということができます。その魅力をたっぷり味わっていくシリーズともしていきましょう。さて今日はですね、盛大な晩餐会と呼ばれる例えです。16節と17節から始まっていきます。読みましょう。16節、するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。17節、宴会の時刻になったのでしもべをやり招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。神の国の宴会が用意できたというところからこの例え話は始まります。そして16節のこの例え話の冒頭、ある人が盛大な宴会を催しのこのある人というのは神様のことです。そしてある人が使わすしもべ、17節にある宴会の時刻になったのでしもべをやり招いておいた人々にさあおいでくださいと言わせた。このしもべはイエス様のことを指しています。そして盛大な宴会というのは神の国の宴会ですけれども、私たちが神様と交わりを持つことができること、神様と交わりを持ちながらこの地上を生きていくこと、そのようにここでは考えてください。そしてこの例え話の中には前もって招待されていた人たちが登場します。この人たちは招待状をもらって はい、出席しますというふうに丸をして返事をして宴会に来ることになってました。本来はそれだけでいいはずです。招待状をもらって返信が来ればそれだけでいいわけですけれども、この宴会の主催者であるある人は非常に細やかな気遣いをする方なんですね。そして招待しておいたお客さんたちにわざわざ直前に連絡を入れて最後の確認をしようとしたんです。さあ、いよいよ宴会が今から始まりますよ、おいでくださいね。それがこの例え話の始まりです。18節を読みます。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。ところがというふうに18節は始まって、新しい展開がここで始まります。予期せぬことが起こります。主催者であるある人が意図していなかったことが起こるわけです。それは招待していた人たちが宴会に出席することをやめますと言い始める。そしてここに3人の招待されていたはずのお客さんが登場します。この人たちは招待されてすでにはい出席しますと返事をしていたのにもかかわらず、直前になってキャンセルを始めました。土壇場になってキャンセルをするということを土壇場キャンセルでこう略してドタキャンというらしいですけれども、いわゆるドタキャンを彼らはするんですね。先月から今まで世間では忘年会や新年会のシーズンだったと思います。そういうものに呼ばれる機会があった人もここにいらっしゃると思いますけれども、忘年会新年会というものには必ず幹事と呼ばれる世話をしてくださる方がいるわけですね。教会でも青年会が新年から集まってスターウォーズの最新作を一緒に見に行くという噂を、なんか行くとか行かないとかそういう噂を聞きましたけれども、その新年会が果たして実現したんですかね。どうだったんですかね。幹事役、世話役を買って出てくれる人というのは非常に貴重です。私の大学時代の同期にも世話役をいつも買って出てくれる人がいるんですね。そして新年会とか忘年会とかそれだけにとどまらない。職業が変わっても住所が変わってもみんな彼に連絡すれば万事うまくいきますので彼に電話するんです。大学を卒業して20年経っても彼のおかげで誰も何も心配がいらない。彼は歩く同窓会名簿だと誰かが言ってましたけれども、私はそういう言い方はしちゃいけないと思います。そういう人がいるとつながりが切れないので本当にありがたいんですね。さて、こういう幹事をやってくれる人、世話をしてくれる人を一番困らせる行為というのは何だと思いますか。それがドタキャンです。土壇場でキャンセルをする、それは非常に幹事の方を困らせます。なぜなら準備があるから、お会計があるから。20人でレストランを予約したら20人分の食事がもう用意されているわけです。直前のキャンセルは困ります。この例え話に出てくる3人の招待客はいわゆるドタキャンをして主催者を困らせた人たちというふうに考えることができます。18節をもう一度読んでみたいと思います。18節、ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。例え話を聞いている私たちは思います。他の日に見に行けばいいじゃないか。19節、2人目が出てきます。19節、もう一人はこう言った。5匹の牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。これもちょっと怪しいですよね。 牛を飼う、今で言ったら車を飼うということになるでしょうか。今から試すんですか。買う前に試しているはずでしょ。どうも言い訳になっていないんです。どうやら宴会に行くのが面倒になってきた、そして後付けで理由を探しているような、そういう雰囲気が漂ってきます。20節、3人目の人が出てきます。20節、また別の人はこう言った、結婚したので行くことができません。これも理由になってるんでしょうかね。星川先生が3月21日に結婚なさいます。これは素晴らしい祝福ですね。もし星川先生が来年度礼拝に全く来なくなってしまって、結婚したので行くことができませんと言われたら、私たちはうーん、どうしようかなと思うわけですね。これ例えばの話なんで、星川先生はそういうことをしないですけれども、つまり3番目の方も宴会に行かない理由になっているようで、実はなっていないんです。宴会に行くのが面倒で、わざわざ時間を割くほどの価値を見出せない、それが正直なところです。でもそれをはっきりと言えないので、オブラートに包んで畑を見に行かなければなりません。牛を試しに行かなければなりません。結婚したのでというふうに言っているんです。この3人の招待客はいずれもイエス様が考えた架空の人物です。実際に存在した人ではありません。そして当時のこの例え話を聞いていた人たちは、きっとそれでは理由にならないだろうと、そういうふうに考えたであろう、そういうセリフをイエス様はここで言わせています。私たちは非常に真面目に、ちょっと真面目すぎるぐらい、真剣すぎるぐらい、このイエス様の例え話を読んでしまいます。極引きの牛とは一体何だろうか。ギリシャ語で牛は坊主、男性名詞の複数形かというふうに私はこう調べていったわけですけれども、極引きだから複数形なのは当たり前なんですね。そこはポイントじゃないんです。ついつい私たちは難しく考えてしまって的を外してしまうんです。覚えておきたいことの一つは、この例え話を聞いていた人たちはみんなどっと笑ったんですね。畑を買ったので行くことができません。この時点でおそらくクスクス笑ってた人たちがいます。極引きの牛を試しに行くところです。あはは、それでは理由にならないだろう。さあ最後の3人目、何が出てくるか、みんなオチを楽しみにしているんです。そこでイエス様が、結婚したので行くことができません。ここで聴衆はドッと笑ったんですね。そういうふうに想像しながらイエス様の例え話っていうのは読んでいくと、よりその一世紀にイエス様が話された状況に即して理解をすることができます。イエス様の例え話はみんなそうですね。針の穴をラクダが通る方が優しいといった時に、おそらく聞いていた人たちはみんな笑っただろうと言われています。その辺にラクダが寝そべっている環境ですから、あれが針の穴を通るのかと言って人々は笑ったんです。ですからラクダのギリシャ語がというふうに調べてしまうと、ポイントを外していきます。今日の例え話のこの3人の招待客は、聞く人たちが思わず笑ってしまうような、そういう言い訳にもならない理由で宴会を断った。もっと正直に言うならば、宴会そのものに魅力を感じなくなった、主催者の招きがありがたくなかった、そういう態度で主催者の心を踏みにじってしまった、それがポイントなんです。さて続きを読んでいきましょう。この後主催者はどうしたでしょうか。21節、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った、急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。もう招待客はいい、 新たに別の人たちを呼んできて宴会をしよう。貧しい人、体の不自由な人、盲人、足のなえた人たち、こういう人たち、この当時のユダヤ教の社会においては普段宴会に招待されないような人たちの方がむしろ私の宴会を喜んでくれるかもしれない。22節と23節を読みます。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。23節主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。この家がいっぱいになるように、自分の宴会を全く喜んでくれない人よりもふさわしくないもの、一見資格のないものによって私の宴会をただ喜んでくれさえすればいい、その人たちでこの家をいっぱいにしたい、この家を何としてもいっぱいにしたい、それが主催者の思いでした。この宴会とは救いの例えです。私たちの神様との交わりの例えです。そして宴会の主催者は、先ほども最初に明らかにしましたけれども、神様のことです。そしてこの例えを聞く私たちは何に当てはまるかというと、招待を断った3人の招待客と、その後に呼び集められた一見ふさわしくない人たち、その両方に私たちは当てはまります。私たちは神様の宴会に招かれても、神様と交わりを持つことができるこの神様の救いに招かれても、あまり魅力を感じないで神様の気持ちを踏みにじってしまうようなところがあります。また何のふさわしさもなく、何の資格もなく神様の救いに招かれているという意味では、急遽呼び集められた人たちにも私たちは似ています。イエス様がこの例えを話したとき、彼の頭の中には当時のパリサイ人と呼ばれる人たちの姿がありました。この例え話が語られた場所はパリサイ人の家の中なんですね。14章の一番初めを見てみたいと思います。14章の1節、14章の1節、ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。イエス様はパリサイ人、パリサイ派の人の家に行って、そこで食事をしようとした。その食事の席でこの例え話を話されました。パリサイ人というのはユダヤ教の宗教の専門家で、旧約聖書に非常に詳しい、ある意味で非常に立派な人たちでした。例えに出てくる宴会を断った3人の人たちというのは、直接的にはパリサイ人のことです。彼らは先民ユダヤ人の中のグループですから、神様の救いは本当は彼らのものでした。しかし彼らはおごり高ぶって人を裁いて、病人や貧しい人や体の不自由な人、足の悪い人、盲人たちを見下しました。そしてこの貧しい者たちは神の救いにふさわしくないというふうに決めつけました。そして最後は自分に注がれていたはずの神様の愛も受け取れなくなっていった。それをヨハネは一言にまとめて、ヨハネの福音書の中でこういうふうに記しています。ヨハネの福音書の1章の11節、開ける人は開いてください。スクリーンにも出てきます。ヨハネの福音書の1章の11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。この方というのはイエス様のことですね。この方イエス様はご自分の国イスラエルに、ユダヤ人のところに来られたのに、ご自分の民、本当は神の救いを真っ先に受けるはずの彼らはイエス様の救いを受け入れなかったということを、ヨハネはですね、非常に簡潔にまとめて自分の福音書の 一番最初のところで明らかにしています。このシリーズで私たちが繰り返し確認することは、へりくだった一見神の恵みにふさわしくないものが、一見神の祝福にふさわしくないものが神の救いを受け取るということです。私たちはユダヤ人ではない外国人、異邦人ですから、この救いに招かれているふさわしくない者たちにまず当てはまります。また一人一人が罪を持った罪人ですから、このふさわしくない者たちに当てはまります。私たちがどれだけ神様の前に立つことがふさわしくないと思っても、どれだけ自分の罪が気になっても、自分が罪人であるという自覚が与えられても、聖書が語っているのはふさわしくない者たちへの福音ですから、この救いは私たちのものです。神の愛は完全、神の寛容は完全です。私たちは神様に愛され、受け入れられ、神様の寛容さのゆえに宴会とも言うべき神様との素晴らしい交わりの中に招かれているんです。むしろ我こそはこの救いにふさわしいと思っていたパリサイ人たちよりも、自分をふさわしくないと思っている人の方が神様の救いに近いというのが、聖書の語る不思議な逆説的な真理です。そして同時に、私たちは救いを断った人たち、宴会の招待を断った人たち、つまりパリサイ人のような要素も心の中に持っています。それは誇り高ぶっている、おごり高ぶっている心です。私たちは神様の前にへりくだり、自分が神の前に立つことができるのは自分の正しさのゆえではないんだということを確認したいと思います。神の愛ゆえに、神様の寛容さゆえに、私たちは罪許されて宴会に招かれているんだということを、今日改めてまたこのシリーズを通して学んでいきたいと思います。最後に一人の方の救いの証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。シルベスター・スタローンという映画俳優がいます。ロッキーというボクシングの映画の主演をしていました。ご存知の方も多いと思います。写真をお見せします。はい、かっこいいですね。つい若い頃の写真じゃなくて、つい最近の最新作の、写真だと思います。無名の三流ボクサーロッキーが無敵のチャンピオンアポロに挑戦をする。不屈の精神によってロッキーは何度も倒れるけれども、その度に起き上がって戦い抜く、その勇敢さと健闘が称えられて、ロッキーは一夜にしてヒーローになるという、そういうストーリーです。今から40年前の古い映画ですけれども、アカデミー賞を取った名作です。テーマソングが有名なんですけれども、今日歌うのはやめておきたいと思います。ちょっと練習をしたんですけれども、でもやっぱり良くないなと思ったので今日やめておきます。実はこの映画の大ヒットの背景には、スタローン自身の人生と映画の中のロッキーの人生がぴったり重なったからだというふうに言われています。スタローンはずっと売れない俳優でした。トレーニングで体を鍛えながらチャンスを待っていた。そして彼を映画に起用しようとする会社はなかなか現れなかった。しかし29歳の時にスタローンは一つの決意をしてチャレンジします。彼はモハメッド・アリという、これは実在したボクシングの選手を調べて、その方をヒントに自ら脚本を書き上げて映画会社に売り込みに行くんです。その脚本は映画会社に大変気に入られます。彼らすぐ当時のスターたちを主役にして大作を作ろうとしますけれども、スタローンの方には脚本を売る条件が一つだけありました。それは自分を主役にすること。この脚本はたとえ1ドルで売ったっていい。しかしもし自分を主役にしないのならば、この脚本は渡せないぞ、そうスタローンは言ったんですね。交渉の末、 映画会社がついに折れてロッキーが作られます。無名であったスタローンが主役となったために予算が全くつかず、ほんのわずかのお金で作られて、そしてほんのわずかの映画館で上映が始まります。しかし蓋を開けてみると徐々に評判が高まっていき、最後は世界的な大ヒットになりました。映画の主人公の境遇とスタローン自身の境遇が、すさんだ生活、貧しい生活から一夜にして栄光をつかむという非常に古典的なサクセスストーリーとして二重写しになっているというふうに話題を呼んで、多くの人に希望を与えたと絶賛をされます。その後ロッキーの映画は続編が出て、物語は続いていきました。ロッキー2でロッキーはチャンピオンになって、3、4、5と防衛を重ねていきます。子供も生まれ、宿敵アポロと親友になり、順調にロッキーは人生を重ねていきます。そして二重写しの構図は相変わらずそこにありました。シルベスター・スタローン自身の人生も続いていきますけれども、スタローンの方の人生は本人の意思とは別に大きく歪められたものになっていきます。スタローンはもともと真面目なクリスチャンホームで生まれて育ちました。しかし彼はハリウッドスターとしての成功をつかんだ後、その生活が激変します。さまざまな誘惑にさらされ、自分が何を信じているのか、自分が何を大切にして生きてきたのか、これから何を大切にして生きていくべきなのか本当に分からなくなった、自分を見失ったと彼は振り返って言っています。一番最初のロッキーの映画が出てから始まったスタローンの信仰の旅は、最後のロッキー映画が封切られる直前に新しい展開を迎えます。彼は彼の人生で最も大きな決断を行う。それは自分がどうしようもない罪人であることを認め、イエス・キリストを自分の救い主として信じ、自分の罪のためにこそイエス様が十字架にかかってくださった、そして自分の罪は許され、自分は神の子供として受け入れられていくことができる、そして自分はイエス様に自分の人生を捧げよう、そういう決断を彼はしました。そしてスタローンはそのことを発表する、記念して発表する記者会見まで開きました。ロッキー1から数えて実に30年以上が経過していた。彼曰く救いの奇跡、ミラクルが起こったわけです。しかしこの満を持して発表した彼の公式のアナウンスがメディアに取り上げられることはありませんでした。もし彼が同性愛者だと発表したならば、全てのテレビが取り上げるだろうに、クリスチャンになったというのはニュースにならないのかと、クリスチャンの中から非常に残念がる声も聞かれました。けれどもそれがまさに彼の生きているハリウッドという世界であり、彼はそこで神様を明かししていく人生を選びました。そして現代のスタローンにとっては神様の証を立てることも、それが無視されようとも、それは何の問題でもない。全てが喜び以外の何者でもない。なぜならふさわしくない者が救われた、その喜びを知っているからです。それだけで奇跡であると知っているからです。神の国の偉大な宴会があって、神様との豊かな交わりがあって、自分はふさわしくないのにそこに招かれている。スタローンはそのことを知って人生が変わりました。この例え話を通して神様が私たちに語っておられることも同じです。何の資格もなく、何のふさわしくもない者たちへの福音、私たちも神様の愛によって神様との交わりに招かれています。今朝私たちもその神様との交わりを受け取りたいと願います。一言お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが盛大な宴会を催し、私たちをそこに招いていてくださることをありがとうございます。何の資格もなく、ふさわしくもない私ですけれども、イエス様を使わせてくださって、 イエス様を十字架にかけ、私をその宴会に招いてくださる、この当たり前ではない恵み、このありがたさ、この素晴らしい福音に心から感謝をいたします。そしてあなたの宴会を喜ぶ者、あなたとの交わりを持ちながら生きていく、この神の子供としての人生をありがとうございます。あなたが今週1週間も私たちを導いてください。神の国を、神の救いを喜んで生きるものと変えてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。